水素エネルギーテクノロジー最前線の時間です。ナビゲーターのスージーです。
そして水素エネルギー専門家のトロイです。今週も最新のニュースをお届けします。
トロイさん、今週もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。スージーさん、今週は大規模なグリーン水素生産の動き、サプライチェーンの強化、そして輸送やデータセンターといった新たな用途への拡大に焦点を当てていきます。特に国際的な連携とコスト削減に向けた技術革新が注目されますね。
今週も盛りだくさんですね。世界の水素エネルギーの動きが加速しているのが伝わってきます。ではトロイさん、早速詳しく見ていきましょう。まずは中国からの大きなニュースですね。
はい、中国の江蘇省で国内最大規模となる太陽光発電、水素製造、蓄電を統合したプロジェクトが稼働しました。400メガワットの太陽光発電所と蓄電システムで年間482トンのグリーン水素を生産します。
太陽光と蓄電を組み合わせてグリーン水素を製造するのですね。これは水素経済にとってどういう意味があるのでしょう。
グリーン水素は再生可能エネルギー由来で CO2 を排出しないため、脱炭素化に不可欠なエネルギーです。この統合型プロジェクトは太陽光の変動性を蓄電でカバーし、安定的にグリーン水素を供給するモデルとして注目されます。
長江デルタの重工業に供給されるとのこと。脱炭素化に大きく貢献しそうですね。
その通りです。年間30万トン以上の CO2 排出削減が見込まれ、中国の再生可能エネルギーと水素経済の統合を強力に推進する事例となるでしょう。
中国の取り組みはいつも規模が大きいですね。次は中東の動きに注目しましょう。サウジアラビアのネオムでも世界最大級のグリーン水素プラント建設が進んでいるそうですね。
ええ、90% 以上完成し、2027年には商用生産が始まる予定です。1日あたり600トンものグリーン水素を生産し、その大部分をアンモニアとして世界市場に輸出する計画です。
日量600トンとは想像できないほどの規模ですね。なぜアンモニアに変換して輸出するのですか。
水素は貯蔵や輸送が難しい性質がありますが、アンモニアに変換することで効率的に長距離輸送できるからです。この巨大プロジェクトは中東がクリーンエネルギーの主要輸出国となるビジョンを具現化しています。
なるほど、石油からグリーンエネルギーへの転換を象徴するプロジェクトになりそうですね。
そうですね。太陽光と風力から得られる4ギガワットの再生可能エネルギーで稼働し、世界の脱炭素化に大きく貢献すると期待されています。
まさに未来のエネルギー供給の形ですね。大規模な生産の次は製造コスト削減の技術革新に目を向けましょう。コスト削減が水素普及の鍵ですが、電解層メーカーのパワートハイドロゲン P2H2 が注目されていると聞きました。
はい、 P2H2 は世界経済フォーラムのテクノロジーパイオニアに選出されました。彼らはアニオン交換膜、AEM 電解層という革新的な技術を開発し、グリーン水素の生産コストを最大 65% 削減することを目指しています。
65% 削減とはすごいですね。どのような技術なのですか。
P2H2 の AEM 電解層はプロトン交換膜、 PEM 電解層の効率性と貴金属を使わない従来のアルカリ電解層の経済性を融合しています。これにより現在主流のグリーン水素製造コストを大幅に引き下げる可能性を秘めています。
貴金属を使わずに高性能を実現できるのは大きなブレイクスルーですね。今後が楽しみです。
その通りです。この技術が商業化されれば、再生可能エネルギーとの統合がさらに容易になり、より幅広い産業分野へのグリーン水素導入を加速させるでしょう。
コストが下がればさらに普及が進みそうですね。では具体的な利用分野に目を向けましょう。輸送分野での水素利用はどこまで進んでいますか。ドイツの物流企業ダクサーがメルセデスベンツの水素燃料電池トラックを導入するそうですね。
はい、ドイツの物流大手ダクサーが2026年12月にメルセデスベンツのネクストジェン H2 水素燃料電池トラックの量産モデルを先行導入します。これは欧州の大型商用車における水素燃料電池技術の実用化に向けた重要な第一歩です。
大型トラックでの水素利用はどのようなメリットがあるのでしょうか。
燃料電池車は CO2 排出ゼロで、長距離輸送に必要な航続距離と積載量をガソリン車と同等に確保できるのが大きなメリットです。バッテリー電気トラックでは難しい長距離輸送を脱炭素化できます。
物流業界の脱炭素化に欠かせない技術となりそうですね。
ええ、水素インフラ整備の遅れから量産目標は後ろ倒しされましたが、今回の先行導入は商用車での水素燃料電池の信頼性と実用性を示す良い機会となるでしょう。
環境への配慮と実用性を両立できるのは素晴らしいですね。続いては日本の技術が光る水素発電のニュースです。日本でも水素利用の技術が進んでいると聞きました。川崎重工業が開発した水素混焼発電エンジンについて教えてください。
はい、日本は川崎重工業が開発した世界初の商用大型ガスエンジンを導入しました。これは天然ガスに最大 30% の水素を混合して発電する能力を持ち、既存のインフラを活用しながら CO2 排出量を削減できます。
既存の火力発電所でも使えるというのがポイントですね。どのような意義がありますか？
電力部門の脱炭素化は急務ですが、再生可能エネルギーだけでは安定供給が難しい時間もあります。この技術は既存のインフラを最大限に活用し、安定した電力供給を維持しつつ CO2 排出量を減らせる現実的なアプローチです。
日本の技術が世界のエネルギー転換に貢献するのですね。
その通りです。2024年10月から神戸工場で1週間に及ぶ運用試験を経て、商用展開が開始されました。今後はさらに混合比率を上げ、100% 水素燃焼を目指すでしょう。
早くそうなる日が来るのを楽しみにしています。次は、意外な分野で水素利用が進んでいるニュースです。意外な分野というと、どこで水素が注目されているんですか？
データセンターです。フューエルセルエナジーが、商業セールスパイプラインで毎四半期比 267% 増の約4ギガワットを達成したと発表しました。この需要のほぼ 90% がデータセンター向けなのです。
データセンターですか？なぜそこまで需要が急増しているのでしょう？
人工知能、AI の普及でデータセンターの電力消費量が爆発的に増えています。燃料電池は高い効率性、低い排出ガス、そして電力網から独立した分散型発電能力が特徴で、データセンターの安定したオンサイト電源として理想的なんです。
AI 時代の電力問題を解決する重要なソリューションになりそうですね。
ええ、同社は急増する需要に対応するため、年間生産能力を500メガワットに拡張する計画です。燃料電池は、データセンターのエネルギー集約型ワークロードに対応しつつ、脱炭素目標を達成するための鍵となります。
新しい技術が新しい課題を解決していくのですね。続いては、国境を越えた水素インフラの構築についてです。欧州では、国際的な水素パイプラインの建設が進んでいるそうですね。
はい、ヨーロッパ初の国際的な水素バレーである、北アドリア水素バレーの開発を支援するため、クロアチア、スロベニア、イタリアを結ぶ 200km を超える水素対応パイプラインネットワークの建設が進行中です。
国境を越えて水素を輸送するとは、大規模な取り組みですね。どのような意義がありますか？
既存の天然ガスパイプラインを水素輸送用に転用することで、コストと時間を大幅に削減できます。このネットワークは北アドリア地域のグリーン水素生産施設を結び、欧州のエネルギー安全保障と脱炭素化を加速させる戦略的に重要なプロジェクトです。
欧州全体での水素経済の実現に向けた大きな一歩になりそうですね。
その通りです。一部区間は 100% の水素輸送能力を持つ予定で、将来的な純粋な水素経済への移行を見据えた設計です。これは他地域の水素バレー開発にとってもモデルとなるでしょう。
国際的な連携がグリーン水素の未来を切り開くのですね。今週の最後はインドの国家戦略についてです。インドもグリーン水素に力を入れているのですね。どのような進展がありましたか？
はい、インドの国家グリーン水素ミッションが大きな進展を遂げました。11の肥料工場との間で年間67万メートルトンのグリーンアンモニア供給契約を締結し、86万2000メートルトン級のグリーン水素生産能力設置に対するインセンティブも付与しています。
肥料工場でのグリーンアンモニア利用はなぜ重要なのでしょう。
肥料製造は大量の水素を消費する産業で、その脱炭素化は不可欠です。グリーンアンモニアへの転換はインドの気候目標達成に大きく貢献します。またスタートアップ支援やグリーン水素認証ポータル開設など包括的なエコシステム構築も進んでいます。
インドの野心的な目標達成に向けた具体的な動きが見えてきましたね。
そうですね。インドは2030年までに年間500万トンのグリーン水素生産能力達成を目指しており、豊富な再生可能エネルギー資源を活用しグローバルハブとなることを目指しています。
世界中でグリーン水素の動きが加速しているのがよくわかります。トロイさん、今週も興味深いお話をありがとうございました。
どういたしまして。今週のニュースからは、世界各地でグリーン水素の生産が大規模化し、国際的なサプライチェーンの構築が着実に進んでいることがわかりますね。特に電解層技術の革新によるコスト削減への挑戦、そして輸送やデータセンターのような新しい分野での利用拡大が非常に印象的でした。
本当にそうですね。脱炭素化への貢献だけでなく、経済的な競争力を高めるための技術開発やインフラ整備、そして各国政府の強力な政策支援が連携して、水素経済の本格的な展開を加速させていることを改めて実感しました。持続可能な未来に向けた世界の一歩がいよいよ加速しているのを実感しますね。これからの水素エネルギーの進化にますます目が離せません。来週も最新の水素エネルギーテクノロジーの動向をお届けしますので、ぜひお聞きください。それでは、水素エネルギーテクノロジー最前線の時間でした。